こんにちは、ちくひめです。
こんにちは、えいと申します。
おざぶろお尻アフタートーク
お尻アフタートークだーいやー、電肉事件めっちゃ面白かったですよ。
ねえ、電肉、どうですか、電肉。
電肉は、てか、なんか一つ目の事件、電肉ので、うん、ね、と、姉妻の二つ目の事件、うん、レクスゲアの事件で、この、1、2、3、この順番に来て、謎が解けると思いきや、うん位置が何にも解決しなかったというか。
そう、だから結局。
何じゃあ、みたいな。
これはだから、あれなんですよね。明治の迷宮入り事件として、有名なんですよ。
うん、
で、
うん、
本編に入れとけやって言うんですけど。
先上やって。
でもみんなわかるでしょ、
迷宮。あ、そうそう、ね、うん。そう。いや、なんかまさにでもこの時代ならではって感じしますよね。
これ、あれなん、迷宮入り事件として有名だったって、入れとく、つけとく、別で、こう、切って貼って。
切り張りして、今。まあでもみんなで追っかけていってでいいんじゃないですか。
みんな多分お腹いっぱいになってるから。
そうそうそう。いや、いいと思います。これで十分と思います。
多分ね、私の心の中に残ったのは、その、電肉事件かどうかとか、殺害してるかしてないかじゃなくて、うん、どんだけ自己熟ってんのっていう。
そ
こどんだけ、こう、熟女キラーで若い時からやりちんなのっていうところしか印象に残ってないから。
まあ、親子丼までいただいてね。やっぱ堂々としてるって大事ですね。
大事。で、うん、あとは、なんか後半に来て、大杉栄に全部持っていかれたなって。
まあ、さすがの大杉栄ですよ、やっぱり。
彼から見た、まあ、ね、おざぶろは、まあ、飛んだ小物に過ぎないんだろうね。
まあ、考えてみりゃね、
うん。相手が悪いけどね。
まあ、相手がだいぶ悪いですよ。しかも、
そんな。サッカーに出ますわ、っていう。う
ん、そのなんか、そんなに、強大なやつと同じ極に入ってるっていうのも、逆におざぶろ、おざぶろお前すごいぞ、みたいなね。
なんか最初、なんかちょっと超嫌われてたらしくて、おざぶろは。
へぇ
監獄の中で。
ああ、まだやさおですからね。
そう。なのに、もうすっごいこう、ひたすらごますって、
ああ、
そうですよね、何にさ、そうです、あ、そうなんですかって言って、もうこう、なんて、使いっぱみたいな感じでやってるから、最終的に、まあなんか、気に入られて、だからまあ、なんか、ケーキが伸びるというか、もう、ずっと、できてたのも、
生き抜く知恵がすごいんじゃん、うん、そう、だから、
取り入るのがうまい。
ああ、まあ、人たらし感はすごいですよね、うん。
だったらしい。
うんうん、確かに確かに。うんなんかその、まあ、名士のとこ転がり込んだとこも、だって名士に、まずお父さんっていうかね、うん、まずラスボスに行って、うん、そこ行ってから親子丼なわけでしょ、うん、やっぱそこ考えたら、こうクリアしてるのがすごいですよね。
普通さ、転がり込めないんだよ、赤の他人の
家に。そう、本当にそう、うん。それを信じさせるってめちゃくちゃすごいですよね。
で、あとはこの人、うん、その、逃走資金に、はいはい、まあ、300円持って、逃げようとしてるじゃん。
うんうん、
で、その、逃げようとしてて、うん、逃げた先で実際に通訳として、就職しようと思ってたらしいの。
うんうん、あ、そこはガチなんや。
ガチで。だから、そうしようと思ってたんだけど、そこまでのプロセスを多分自分なら人たらしでできるだろうっていう。
あ、確かに。
そう。それも多分自信あったんじゃないかなって。
そうかも。
だから、今だったら、私たちの憧れの、うん、YouTuber として、成功。
まあ、その能力はすごいね、うん。なんかに使える能力はすごいでしょうね。
で、口だけで多分この人、うん、全然やっていけたんじゃないかな
って。やっていけそう。いろんな人に好かれるのがすごく上手って考えるとね。
ね、うん、大杉栄みたいな、なんか今で言うと誰と誰の水と油ですね。大杉栄みたいなタイプには、けしからん、うん。軟弱者がっていう。
だいぶ軟弱者でしょうね。
でも栄も紐みたいなことやってたよね。
うん、やってたけどね。うん、まあ、彼はパワーありますから。
だから違うパワーだよね。
違うタイプのパワーがありますからね。うん、まあでも確かに、彼、まあ、野口を、おさぷろやったら、うん、満州行ってしまったら、どうにかできたかも、
ね。そう、多分できたと思う。
もう満州に来ちゃってるし、ねうん、そこでね、あ、実はなんかで、ああでこうでとか言ってね。
そう。
入っちゃえばこっちのもんですよね、うん、多分ね。
ただね、でもここで、ちゃんとその、いろんな裏から手を回しても、死刑になったっていうのが、うんでもそこも謎がない。もしかしたらその隠蔽してたでかい事件っていうのがあって、その人に死刑にされたのかもしれないっていう気もするよね。
なんかの、まあそのトカゲの尻尾切りじゃないですけど、
う
ん、
そうそうっていう感じもあるよね。
うんまあそんなことがあっても本当におかしくない時代っていうか、うん、そのちょうどなんか多分時期で考えると、明治35年って考えたら発甲田山の雪中行軍遭難事件とか、ちょうど日清戦争が終わりました。うん、で、日清戦争は結構やっぱりその寒冷地とかの厳しい、その反省点もあったりして、うん、で、その、 結構無謀な、うん、その、もっともっと俺たち強くならなきゃ、みたいな感じで、こういう無謀な雪山で訓練したりとか、やっぱ、ロシア打倒に向けて、なんかちょうどみんなが、そのね、もっと俺たちやれるぜ、みたいなところもあって、いろんなカオス、
うん、
ね、こうやっぱ文明も進んでいってることもあるし、いろんなカオスがあって、どちらかというとマッチョな、
そう、
ね、なんかマッチョな世界に進んでいってる、世界がそういう方に進んでいってて、なんかその彼、おざぶろうはどちらかというと、超やさおなんで、ね、
そこの生き方じゃなくて、
そうそう、
こっちの生き方ですり抜けていくしかないっていうタイプ、
う
ん、
そう、そう、だからこそそういう取り入るっていうところをすごく活用してるわけで、うん、どんどんなんかこうマッチョな人たちの方が、あとみんながね、こう志願兵になったりとか、うん、あとなんかロシア語をやろうとしてるみたいなところも、
そうそうそうそう、
すごいなんか、うん、そう、結構ポイントやなと思って、ドイツはね、その後に、まあ、同盟結んでたりしますけど、うん、で、ドイツ語って話したとロシア語でしょ、うん、で、しかも満州に行ってロシア語なわけじゃないですか。そうそう、
だから、ね、あっちに近づいてるよね。
そう、完全にその日露戦争とか、うん、その自分自身は、その軍として出れへん、うん、そういうタイプや、ね、そういうタイプじゃない、ひょろっとやさお系で考えたときに、細面のね、ちょっとこう、顔立ちはそんなイケメンじゃないとは言え、そうそう、うん、どちらかとそういう方向の人が、私通訳なんですって、そのインテリジェンスの方向で。
そう、通訳なんだよね。
そう、うん、インテリジェンスの方向で、しかも戦地にその出て自分が戦うとかじゃなくって、うん、そっちの方向で、でも、ちゃんとその体裁を整えるために軍部のとか、見つめを受けてとか、うん、なんか結構そう言われたら結構もっともらしい雰囲気もあったりとか、なんか結構ポイントっていうか、
人がだから信じちゃうポイントをついていく。
うん、そう、ありそうみたいな感じがするところを、ちゃんとそこはなんか抑えられてるっていう言い方あれですけど、しかもなんかロシア語を学んで卒業しましたっていう偽造のやつを作って、多分それを持って、満州に行ったならば、ね。
通っちゃうよ、満州だし。
そう、満州に行ってたならば、うん、あ、こいつロシア語ができるとかいう話になってっていうのは、なんかだいぶ、こう、信憑性が高く感じますよね、うん、その話やと。とかいうところも、なんか、ほんとご時世を考えると。
だからいいとこ、うん、いいとこまで行ったっていうか、
うんうんうん、うん。
でもそういう人も逆にいたかもね。
まあ確かに、
ね。そうやってすり抜けちゃった人っていうのもいたと思うよ。
うん、うん、うん、うん。ある意味なんか自分の力でというかね、うん、そういうのも、あ、まあやれちゃうって言ったらあれですけど、うん、なんかそういう時代なんかもしれないですよね。
さすがあれじゃないですか。
え？
そっちの大陸のことにも詳しい。
大陸なって。大陸な
大陸とか、そういう。赤いことに関してはね、さっきロシアですごく反応したもんね。
そこ、うん、そこ
さすがだなと思って、今、そっちではさすがやっぱり。
いやいやいやいや。
中共の人は違うな。
やめんかい
聞いてましたけど。
いやいやいや。あ、でもね、うん、なんか、あと嘘って大きい方が。
そう
っていうのは、うん、すごく思わされる話やなって思いますね。うんうん、ね。なんか、クヒオの話みたい。
そうだね、クヒオ大佐ね。
うん、みたいな話。もうね、大きければ大きいほど、逆に、そうかもっていう。
信じちゃうよね。
うん、信じちゃうかも。でもなんか、そのぐらい堂々としてるから、モテるんやろなと思う。
ああ、この人ね、
うん。うん。
言い切られちゃうと、あ、そうなのかなってなるもんね。
そう、そう。
そう。だから、ね。
だって、こんなクズ野郎でも、うん、だって、しかも、自分がお金出すわけじゃ多分ないはずやのに、だって、お兄さんから、むちゃくちゃ言われて、しかも、こいつマジ嘘つきやぞそえって、
うん、
姉さん兄さんからめっちゃ言われてても、呼ばれたら、そえちゃん行くわけでしょ。うん、でしかも、その後、そのね、つねさんも、名刺のね、うん、奥さんの。でも、めっちゃ嘘っていうか、しかも、自分の夫を陥れようとした。うん、クソ野郎っていうことが明確に分かって、え、しかも、え、あんた私の娘にも手出しとったんかーいって、なっているにもかかわらず、呼ばれたら普通に行くわけですし。
やっぱだから、その軍国主義的な風潮の中で、うんうん、特に女性はそういうの嫌うじゃん。
あー、逃げ場としては。
うん、だからそのマチュイズムと、
うん、
に、もう、ヘキヘキしてて、家でもお父さんもお兄さんも、マチュイズムで、軍国主義で、やれしかも、天皇陛下とか、軍を崇拝するようなことばっかり言ってる中で、そうじゃなくて、もうちょっと文学的なこととか、
あ、確かに。
あと女性に優しかったりで、うん、あとは、その話聞いてくれたり、みたいな感じだと、
はい、
まあ、コロッと行くんでしょうね。
確かにギャップか、そのむしろね。
うん、むしろ、だから、年寄り、女性、子供っていう、弱者のニーズっていうのに、まあ、マッチした。
めちゃくちゃそれは納得しますね。
うん、この人は。
うん。あと、そのね、インテリジェンス方向で、
そうそうそう。
ね、まあ、姉さんもインテリジェンスのはずなんですけど、うん、なんかでもね、しっかりと厳格な感じがしますもんね。
そう、やっぱほら、あと、漢文とかだし。
ああ、まあ、確かにね、うん。厳しさみたいな、ね。
そうそうそう。
まあ、確かに外国語のね、まあちょっとね、漢詞とかはちょっとまた違う方向として。
まあでも漢詞の方向で、うん、まあ気はあったんだけどね。
ああ、そうね、そうそう、最初ね、考えたらね。うん、確かに確かに。まあでも確かにね、ロシア語とかね、外国語でとかドイツ語でとか言うとね、やっぱりちょっと違う感じのね。
あとやっぱり当時、ものすごくその、外と対等って意識が強かったから、まだ日本は。
うんうんうん、そうね、そうですね。
第二次大戦でボロ負けするまでは。
まさにね、そこからね、うん、どんどん右肩上がりでね。今からと。
なので、こうね、そういう文化を取り入れていくっていうのは、まあすごい推奨されてたんじゃないけど、
うんうん、まあ今はまさにっていうね、うん、感じですよね。
あ、だからそういう男なんだなっていうふうに、う
ん。まあそんな人がね、いや実は僕は見つめを受けて、こういうことをしてて、これからね、こういう時代なんだとか言ってね。
そっかってなるよね。
まあなるか、うん、そうなるかも。そう考えりゃね、うん。で、あとね、あとそこの時代と、またそのどんどん進んでいく時代と、うん、あと、過去を遡った時に、生き物がよろしかろうっていうなるこの、
そうね、
ギャップ感っていうか、うん、どんどん進んでいく、なんか世界と、うん、ただ、やっぱりこの、漢方とかみたいなね、イメージで、やっぱり知識っていうのはね、過去のね、文章を、見たりすると、医学ってやっぱほら、ちょっと呪術的な要素がすごくもともと考えたら強いじゃないですか。うん、で、なんか、ちょうどこの、まあ、彼がね、見た、まあ、雷病を治すんだというきっかけでね、うん、きっかけで研究した結果見た資料とかは、まあ古代中国から、しかも古代中国超呪術的な価値観に基づいた政治から全て行っていた、その宋の時代以降っていうところでの、うん、でまあ、肉をね、家族の肉を切り取って薬膳にするとか、そういうのももうなんていうかね、いろんなこう、で、かつ、まあ、結構ね、その、生き肝抜き抜き事件みたいなのってね、結構残ってますからね。
はあ、うん、あと、うん、あれですよ。私も、推しの子供を切ったものを積極的に口に入れるように。
疑似生き肝。
そう。
ということですね。
ということで。とか、やっぱ発想はあるんですよ。
待って、ちくめさんが今生き肝行ったみたいになってるから、ちょっと待って、違うんです。これは、ちくめさんの、一番の推しである、うん、即身仏、愛に生ける即身仏の一人の鉄門会承認の、お召し替えのね、お衣のね、うん、お召し替えの時に、その以前ね、お召しになっていた衣をね、ちょっとこう、ね、少しずつカットしたものを、まあ、ありがたいものとして、まあ、いただくことができて、お譲りね、いただくことができて、まあ、優勝でね。うん、それは、ちくめさんは、自分の中に、
優勝で、
自分の中に取り入れたってことです。
盗んできたわけじゃないから、
ね。そうですよ。そう。
お金を手伝ってね。
しっかりちゃんとね。
ご本尊の衣を盗み見て切ってきたわけじゃない。
そう。ちゃんとね、合法的にね。うん、それをちくめさんは、本当に自然な気持ちで、
そう。誰にも提案されてないけど、うん、これは、こうね。
そうだろうと。
一つになりたいっていう気持ち。
なるほど。
うん、
まあでも何かをその、まあ取り入れようとするというか、うん、みたいな考え方は、まああるんですけど、
そう。
ね。あとまあ、その日本でも割と、その、古来よりという言い方はちょっとあれですけど、うん、割とポピュラーっていうと、ポピュラーっつうとあれですけど、うん、まあ、今昔物語の時から、普通にという言い方はあれですけどね、普通じゃないけど、平野貞盛とかも、うん、全然なんか、生き肝取ろうっていう、うん、まあ、病気治す時に、人の肝っていうのは、割と、みんなのベースにきっと知識としてあるものなんだなっていうのは、うん、結構こうポイントとしてはありそうですよね。
あと、クマの胃とかはさ。
ああ、そうですよね。
あれはだって普通に売ってる。
普通漢方ですよね。
うん、漢方
なんかめちゃめちゃな漢方ですし。うん、あと、それなんか人間のもの持ってこようとするのも、ね。あとなんか同じぐらいの、明治38年、だからこの、電肉事件より後にも、長野で、肝取り
活動
事件とかね。
うん、
普通になんかこう、この時代でも、別にその、ザブローだけが、その、めちゃくちゃ時代錯誤なことをやったというよりも、うん、まだ全然この時代に、マジでそういうことを、漢方を自分で取りに行こうとしちゃうというか、人のね、肝でっていうのは、あるというね、うん、とこだったりしますからね。まあ、そういうのを考えるとね。
そうなんですよね。ね。
あとなんか、貞盛なんかは、今昔物語の、うん、まあ、こいつは、まさかとのいとこや。
そう、
まさかとのいとこですけど、矢のね、傷ができたので、治療のためには、胎児の肝が必要だ、ということで、息子に自分の、自分の孫の 肝をね、食わせいと。
ああ、えげつないやつね。
最低ですから、ほんと。
最低だよね。
最低ですから、ね。自分の子供に、お前さ、ちょっと、この、孫の、目に入れても痛くないとかじゃない対局言ってますから、本当に。で、しかも、それには飽き足らず、妊婦の腹を裂き、胎児の肝を得て、自分の絵の傷の治療をして、
まあ、中国とかでよくあるやつだね。
うん、そうそう、よくあるやつ、うん。しかもその秘密を守るために、その、教えてくれたお医者さん殺そうとするっていう、うん、もう、さすがやで。
そこも中国的だね。
そう考えてみれば、ね。
よくあるね。でもそれも逆に中国のエピソード
から。いやでも、なんか、もう、先出してんじゃないかなって思、ね。そうかもしれない。うん、なんか、中国あるあるみたいなのを、そう。なんか取り入れて、うん、なんかこういうことあったそうやでっていう、うん、なんか雰囲気がめっちゃしますよね、これ。
誰かを貶めるときって、孤児からくっつけてきて、その人がやったとする。パターンが多いから。
なんかソースは中国の元で、そうそう、めちゃくちゃありそうですよね。
最初にやったやばい人っていう、う
ん。しかもなんかこの、ね、多分元々の元ネタを考えると結構よくある話なんかもしれないなと思いますよね、うん。なんか中国とかのよくある話で、っていう輸入版みたいな匂いがプンプンする話で。
そう。
なんかそんぐらい考えてみれば、本当になんか、こう、メジャーで。
まあね、肝はね、
そう、肝っていうのはね、そう、やっぱりなんか本当にちくめさんが、ね、言ってた通り、やっぱ考えとしてはいいとこついてるっていう。うん
多分、前にやったとき、うんうん、そこの、かなり中途半端のときに終わって、うんうん、多分ね、消されてたまるかかなんかで、やったんだけど、あそこで最初の、これで死刑になりましたで、あそこで終わっちゃってるから、うんうん、本当に、お三郎が人の肉を食ったっていう形で、話が途切れちゃってる、
うんうんうん。
で、これは嘘を配信しちゃってるじゃんっていうふうに、ずっと思ってて、うんうん、これはまずいんじゃないのって思って、
うん。心残りやったんです
ね。そう。あれやっぱ、なんていうのこう、キャッチーな会話で進めていく感じだったから、うんうんうん、それ以上私のパートで喋ってもしょうがないし。うんう
ん、まあ、注釈ばっかりになってもね。そうそうそう、バッチャってもしょうがないから、ね。良さがね、ちょっと失われちゃうともったいないけど。
で、とりあえずそこで切っといたんだけど、うんうん、もう一回だから、やった方がいいかなとはずっと思ってた。
おー、うん、じゃあ今回ね、そういう意味では。
そう。
ね、そう、なんか いろんな背景がすごく複雑にあるね、うん、話やなと思うんで。
ただ、ね、本当に食べたと思ってる人は、うん多分相当いるんじゃないですか。まあ、これ無罪になったっていうの。っていうか事件って、うん、その事件自体がすごく取り上げられて、その後実際はどうなったかっていうところが、今もそうだけど。
まあまあそうなんですよね。
結局誰もちゃんとそこはやらないじゃん。
う
ん、
確かに確かに、うん。まあ、真実って地味でつまらんですしね。
結局ね、だから野村幸男はどうだったのかとか、ね、そこをもうあんな悪女だっていうふうに言われてね、実際は違ったっていうのね。全然ね。
そっちのね、後の方はみんな興味ないものとしますしね。そ
う
そ
う
そ
うなっちゃうから。
うん、うん、確かに確かに。まあそうですね。まあ考えてみればね、安倍さんとかもね、なんかその、そこだけがセンセーショナルなだけで、うん、ただダラダラしてなるようになったっていう。
そうそうそう。
なんか考えてみればね、なんかほんと怠惰な事件ですよね。
そう。
むちゃくちゃ。劇的、全然劇的ではないというか。
なんかその、なんて、新聞、当時の新聞って、絵新聞だったりするじゃん。
あ、うんうんうん、
そう、なんか読み物としての戦場的な色合いっていうのが多分今のみんなが考えてる新聞とちょっと違って。
あ、そうですね。
まあ最初のさ、浮世絵の、
うん。うん
なんかその、文字の方をクローズアップした感じからが始まりだったりするから、すり物のね、
うん、
あれが最初だから、
そうですね。
今みたいに本当に記事を伝えるというよりも、センセーショナルに、
うん、
まあ、事件を伝える、事件系 YouTuber の走りみたいな。
あ、まさにそうですね、うん。もうコンプラがないバージョン。
そう。なあ、だからうちらもちょっとね、コンプラがない感じで。
ああ、確かに。我々はね、もともとあんまりないバージョン。
こんなの使えませんよって言われるんでしょ。言われちゃうよ。
カニリさんごめんなさい。
そう。でもカニリさんそんなこと一言も言わずに、本当に、いつもね、申し訳ない限りですよ、ね。
優しい。
優しい、
うん。ね。本当に。
そう。
ね。でも、この、まあ、この時代でも、やっぱ、うん怖いですよね。いろいろ怖いですよね。なんか、白虎隊もそうですけど。
白い袴、
ね。白い袴の白虎隊ね、うん、あの方もそうですし。うん、なんか、カオス度が。
そう、半端ないね。
まあ、半端ないですよね。やっぱり。
いや。
ね。なんかほら、今となっては、あ、これ前と同じ話になる。昔は良かったみたいな感じでね。
ああ。
レトロって言うけど、うん、まあ、レトロって考えても見ろっていうね。そう。
だから、この時代の、まあ、社会的強者にとっては、
うん、
まあ、いい文化を。でもさ、強者が残したものっていうのが、要は、オーソドックス、一般的なものというふうに、昔はされてるから、弱者がしてることは、弱い人がやってることなんて当然目につかないから、うん、だからあれなんで、吉原がさ、良、
う
ん、かった。
ああ、そうね、いうことをね、その企画が本当に立ち上がってお金が動き出すまで、それを誰も突っ込まずに来ちゃうっていうところとかね。
そういうね、うん、それはあれでしょ、吉原店のこと言って
る、うん。そうそうそう。 そう。そう、そういう方向性になるのはね、やっぱり、まあ、行き過ぎるっていうのは、まあ、どこでもありますけど、うん、まあ、難しいんですよね。なんか、やっぱり、こうね、まあ、もちろん好きなことをね、ピンポイントで表現するっていうのは別に全然いいことなんですけど、うん、まあ、プラスもマイナスもね、どの事象にも。
どっちの側面から、うん、もう両方の側面から、うん、まあ、中央に見てできないと、うん、やっぱり偏ると、後々突っ込まれるよね。
まあ、それは
別にいいと思うんだけど、うん、後々突っ込まれるのがめんどくさい。だからでもめんどくさい時代になったね。今、
まあ、そうそう、
コンプラのこと考えるといろんなものできないから、逆につまんないなとは思うけど。
うんうんうん。まあ、そうなんですよね、うん。なんかこっそりするっていうのはもう無理ですからね。うん、いろんなものをね。だから、アングラみたいなところにも、すごくなんか、光が入っちゃうっていうか。
そう。だって芸能人水着大会とか知らないでしょ？
どういうこと？
おっぱいが出ちゃうやつとか。
ああ、そういうことね。うん、水着からも。
水着で、ポロリもあるよとか、本当に、あれは、本当にあったやつだけど、はい、うんうんうん、あったことは知らないでしょ、うんうん、見たことはないでしょ、
見たことはない。
うん、でもそれは、そういう、噂ではそんなものが昔あったらしいぐらい。
確かに確かに。あとなんかほら、湯煙殺人事件の、うん、テレビの時は、うん、ポロリしてもいいみたいな、うんうん、こう。
あと、だいたい、片瀬里乃が、うんうん、まあ、
片瀬里乃
が、まあ、バンバン見えるっていう。う
ん、確かに。
う
ん、まあ、結構でも、なんか、何ミステリー、お昼にやってるミステリーとかは、結構なんか、こう、出てた気がする。あと、絶対、あ、昔はでも青年漫画とかもそうじゃないですか。絶対、ワンベッドシーンを、なんか、意味もなく、意味もなく入れないと、みたいな。
そうなんだよね。
うん。ああいうのってね、こう、
逆に今は、そういうのは政治性っていうマークが入ってるのがあれば、そればっかりがいっぱい見えるけど、だから情報的に最初の取っかかりっていうのが、まあ、ね、難しいよね。
まあ確かにそうかも。
でも逆にさ、えげつない広告多くない？ツイッターとかもそうだけどさ。
わかる、もっとエグいかも。
あんなのさ、こう、ねえ、と思って、誰でも見れちゃうよね。
それ考えたらね、なんか、そこはいいんや、みたいな、ね。
そう、そこはいいんだ。でもそれはそうでしょ、お金が動いてるから。
あ、まあまあ、それはそう、うん、それはそう、確かに。そうね、こう、すごくコンプレックスを刺激するものとかばっかりが出てきたりとかね。うん、なんかピンポイントでそういう、なんかね、うん、そういう狙い撃ちみたいな感じになるのもまたそれはそれで恐ろしいというか。
うん、
まあ、汚いものが見にくいっていうのは難しいところですね。
難しいね。
なんか、それこそね、本当に、こう、バイキンとかの話もそうですけど、うん、綺麗なところで育つと、ね、汚いものを全然見てないから。
あと、免疫？
あ、そう、うん、そう、なんかいろんな意味でなんかその免疫っていうのに近い言葉かもしれないですね。
で、汚いラジオとか聞いとけばいいんじゃない？そしたら。
あ、確かに。
もう、汚物の吐き溜めみたいな。
あ、そうですよ。バイキンです。僕らバイキンそのものですからね。
最近お互い開き直ってったらどっちも突っ込まないって。
ダメだもん。あ、でもほら、バキンみたいにね、毒も食らう、みたいな。
そういうね。
そうそう。
そういう感じで。
そう、毒も食らうと、でもいいかもしれないですね。うん、そう、本当でも、そこはなんかすごく、ね、なんか綺麗なことしか言えへんかったら、うん、あ、これ本当はこういう話やねんけどなーって思ってても、なんか口に出せへんことって多分あるじゃないですか。うん、なんか、そういうのってすごく、なんか複雑な気持ちになる。
そうね。
うん。なんか、なんていうのかな、その、本当のことやけど、その、ちょっと言いにくいみたいなことが言えへんと、なんかそれってなかったことになっちゃうじゃないけど、うん、なんか、まあ、当然なんですよ。当然なんですけど、なんか、それこそ本当普通に、それこそなんていうか、曹操とかもさ、うん、なんか英雄みたいな話になる時も、まあ、その方やね、ぶっ殺しまくってるみたいな、
ね、
うん、とんでもね、卑劣なこともしてるっていうのはみんな、ね、誰しもある話やったりとかいうのも、うん、そっちのプラスの側面ばっかりしか見えひんようになると、本当にそんなことなかったみたいになっちゃったりするとかいうのは、まあ、恐ろしいかもしれないですね。
まあね、あとやっぱりそのネット社会だと、うん、ものすごく、まあ、頂点に行った後に足引っ張り、下ろされるよね。
まあ、それは本当にそう。
もうこの間のとかもそうだけど。う
ん、まあ、何でも行きでもそうですよね。う
ん、だから、うん、なんだろう。もうね、あんまりメジャーにならなくても、売れなくても、いいんじゃない？
まあ、毒で居続けたい。
そう、毒で居続けたらいいんじゃない？
うん、うん、うん。いや、ほんまね。難しいよね。なんか、汚いままね、いられへんっていうのって、お互いやっぱ苦しくなるけどね、うん、きっとね。
で、結局さ、うん、おザブロはどうだったんだろうね。
どうでしょうね。
白か黒か。
どう思います？
これはだから、大杉栄のことをどう思ってるかにかかってる。
まあ、わかる。うん、大杉栄の証言をどこまで信じるかですね。
栄が曰く、多分彼はそんなことはやってない。うん、別に。庇護する意味じゃなくて、
うんうん、
やれ、あいつにはできないだろ、
うん、そうそう、あいつはそんな大物じゃないやろっていうことですよね、きっとね。
で、A さんは、その、やっぱ大杉栄の審判としては、
審判じゃねえ。
どう、彼を やったかやらないか。
いやー、でも大杉栄の証言は当てになりませんから、うん、でも、まあ、正直、その、なんか、そういう、なんか、その、まあ、人殺しもそうですけど、うん、やったやらないは、なんか、正直やっぱり、全然、まあ、お尻をやってないと思う。
うん。そんな手の込んだ。でも、あ、なんか、
うん、
ソエが、唯一、してる証言で、
うんうん、
ある日、不審なスープを彼が買って帰ってきましたっていう証言は、
やっとるんちゃ
う？あるんだよ。
ええー、
ただ、それすらも、言わされたのかもしれない。
う
ん、
まあ、それはそうかも、うん、そうかも。
うん。
こいつが鍋、コンロと鍋を買ったって言ってるから、その時お前も飲んだやろって言われて、言われてみれば飲みました、うん。不思議なスープでした。とかは全然ありそう。
ありかも。うん。
まあそうね。そう言われたら、でもなんかちょっと、なんかあ、足がつきやすいって言ったらあれですけど、うん、なんか嘘つきにしては。
あとはわざわざ、その、うん、あっちまで船、まあ、船で出て、
わかるわかる。
こっからだって船で、あっちまで芝の方、うん、芝の方で行くか、
うん、わかる。あともっと堂々としてそう。
うん。
なんかこそこそしてる。
ね、なんでそっちじゃなくても、
うん、
山林とかいっぱいあるから、
わかる。あとも
っと地形的にこの辺でできるはずだし。
うん、加工したら足つかへんくなる気もしますしね。
そっちまで持ってってやる。あ、そっか。そっちの方に知り合いがあんまりいないから、人目につかないからっていうことか。
ああ、なるほどね、
うん。あっちまで出ちゃえば。
うん。でもまあ、その3年っていう期間の隔たりと、ね、まあ全然マジで何のも関係もないね、
うん、
事件っていうことも全然あるわけで、うん、まあそれは本当わかんないですよね。
で、だから、まあ、白？
いやー、まあ、お尻は白かな。うん、白、黒、黒かな。
ああ、そうか。でもお兄さんを、
うん。
殺すなんてことは僕はしてませんって。
うん、
それだけは、
うん、
あの、罪が晴れて、
うん、
そこだけが気がかりだったってすごい言ってるから。
いやー、でもなんか、その娘の、あの、何、遺産のことをめっちゃ言ってたから、
言ってた。
それ考えたら、うん、なんか何、その、まあ、その、それの、自分はどうせもう死刑やから、
うん、
その先のこと考えて、うん、もうやりましたって言えへんとか。
ああ、確かに。
そう、純粋にそのなんか巨悪の、うん、が背景があってとか関係なく、うん、そうやとしたら、うちやったらお兄さんやりましたとは言わへんなと思う。
あ、ちなみにね、
うん、
娘さん、
うん、
その後、
うん、
あの、まあ、もう当然バレるじゃないですか、どういう。
そりゃそうよね。
でも、何百件 ?2 年間で何百回か、もう転居を繰り返して、その度にマスコミに追われて、っていうえげつないことをずっとやってて、まあ余生は本当最後は静かに過ごしたらしいけど、もうずーっと追っかけ回されてっていう。
生まれた時から。
そう。あ、娘じゃないや、その奥さんだ。
ああ、ソエさん。
そう。で、娘はなんか名前変えて養子に出したかなとか。
ああ、うん、そうか、う
ん。なんかだからかなりその後々もやばい。こと、ヨハが。
そうかー。もう容赦ないもんね。うん、
で、それはほら、やったという風にさ。
しかも死刑になってるって言われたらもう証拠やんって言われちゃうよね、
うん。
しかもコンプライアンスがゼロの時代ですから。うん、そりゃもうね、どこまでだってわかるよね。ご近所の中でね。
だからその風評被害としては、叩かれまくって、
うん、
逆にその、メディアでは、まあ、利用されて、まあ、こう、日露戦争のあれみたいなプロパガンダに使われて。
う
ん、
そうでしょうな、
うん。ちょっと、かわいそうな男ではあるよね。
うん、だいぶね。
ただ、こういう、やっぱ、その、人肉事件みたいな感じで、強いじゃん、言葉が。
強い、強い。うん、
そこだけ切り取って、バッて売っちゃって、間違えたのが、前回間違えているから、
うち、
やり方が。だから、ちゃんと、尺取って取り上げた方がいいのかなっていう。
うんうんうん、あるよ。確かに。うん、まあ、でも普通になんかその、嘘つき、あの、義理兄殺し、あの、お金盗み野郎ってだけやったらね、普通のね、うん、普通のクソ野郎ってだけですもんね。
その人肉がだからやってたらいいんだけど、やってない可能性が濃厚っていう。じゃあこれただのクソ野郎事件じゃんって。あの、だからただの下半身が緩い男が、
あ、確かに確かに。
なんか緩いがためにいろんな事件に巻き込まれ、
うん、
結果、自業自得で最悪の結論に達した事件でした。
うん、なんかそんな感じが、さ、なんかこう、割と、しますね。
っていう感じで、いいでしょうかね。
うん、うん、いいんじゃないでしょうか。うん、なんか。
なんか、じゃあ、
うん、
最後に。
はい。
告知の方を。
お、そうですね。
A さんから。
はい。
これは配信するときはまだ、もちろん当然イベントは。
そうです
よ。やってないですよね。
はい。
まあ、直前ぐらい、直前でもないか。
もうちょっとかな。そう。ね。ね、もうね、来月、だからね、今3月やと思いますんで。
はい。
我々、4月の20日土曜日。
はい。
ともびき。
トン引き、そう、友をね、引っ込んでいかないと、
ああ、いい意味でね、そうです、そうです。
そしてみんなに呪詛をかけてやるからな。絶対来ないから、そういうこと言うと。
そうですよ。の、に、うん、祈願ライブ3、はい、タイトルは、生前葬。
おー。
ということで、はい、
ポロリもあるよ。
ポロリ、何がポロリするよ。
あ、不用意発言が。
不用意発言が。
ポロリ。奥野さんが泣きながら編集しなきゃいけない。
確かに、不適切発言もあるよ。そういうポロリが。
そういうポロリが。
そういうポロリがあるかもしれませんが、今回も、そこでしか、聞けない嫌な、
嫌な、
嫌な話とか、あの、嫌な、ね、あの、まあ、目も耳も嫌な感じになる。
見て感じて。
ええ、うん、見て感じてください。ということで、4月20日土曜日の開演時間は魔の13時。
そうなんですよ。13の悪魔にね、
そうなんです
よ。
最近ね、そう、最近ね、ちぺさん13の、ね、呪いにかかってるんで。そうで、今回はですね、生前葬ということで、自己申告制ですが、黒い服でご来場いただいたお客様には。
あ、それ本編で言わなかったの？ダメじゃん。
ドリンク2杯目サービス。
はい。
ということで、うん、自己申告なんで。
そう、これは黒だって言い張れば。
もちろん、その、礼服で来られるのもよし、うん、黒いスーツで来られるのもよし、うん、ただの黒いはね、服で来られるのもよし、どこかに黒が入っていて、いよいよ、これは喪服ですよ。と、言い張るもよし、という感じで、個人、ちくひめ、もしゅ、えいの二人でお送りします。はい、します。ということで、チケット、好評発売中。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。